5月25日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、ダイアナね、道草しましたね、はい、まあ道草とは言えないかな、はい、戴冠式があったので、うん、ね、1997年に亡くなった、
はい、
その年に亡くなったの三船敏郎もそうなの。
同じ年でしたか。
で、三船敏郎の話はちょっとこの間しましたね、あの、うん、稲垣浩監督の無法松の一生の話ね、
はい、
で三船敏郎、黒澤明というのは、まあ、あの世界のね、つまりフランシス・フォード・コッポラとかジョージ・ルーカスとかスティーブン・スピルバーグが尊敬する、うん、ね、日本のコンビですよね、
はい、
でもこの2人を知ってる人もどんどん少なくなって、和江さんあたりもあんまり詳しくないでしょう。
まず思い出したのは男は黙って札幌ビールのコマーシャル、
あれでね、あれで稼がなきゃなんなかったんですよ、三船はね、まあ、その話もしたいんですが、なので、
代表作はね、いくつか
ね、三船と城の話をします。
はい、
まあ、この番組を聞いてるのも平均年齢高いからね、三船敏郎を知ってる人が多いと思うので、三船敏郎と黒澤明監督と酔いどれ天使、昭和23年ですね、から赤ひげ、昭和40年まで16本の映画で仕事をしました、うん、はい、この間羅生門、七人の侍、
はい、
隠し砦の三悪人、用心棒椿三十郎とかでね、
うんうん、
黒澤明は世界的な監督となって、また三船の敏ちゃんもまた世界的映画俳優として有名になった。
そうですよね、私今思い出したんですけど、うん、あのボディーガードの中に用心棒が出てくるんですよね。
そうそうそう、ケビン・コスナー
のボディーガードの中に、うん、
そうです、何回も見せんだよね、バス停の映画館で。
そう、突然思い出しました。
そうです、そうです、はい、椿三十郎が公開された昭和37年、三船敏郎は東北専属を離れて三船プロダクションを設立したんですよ、
うん、
で戦前には嵐勘十郎とか片岡千恵蔵とかが自分のプロダクション、つまり制作会社を作ってね、で戦後の60年代も裕次郎、日活、
はい、
中村金之助、東映、そして勝新太郎、大映らが、まあ、独立して自らのプロダクションを作るんですが、三船プロは、まあ、その先駆けではありました。
うん、そうだったんですね、うん、
この映画スターの独立っていうのをね、
はい、
戦前戦後を通じて既存のその映画会社から邪魔されたり嫌がらせを受けたりすることが多かったわけですよね、抱え込みですからね。しかし三船敏郎の場合は違いました。すでに年ごとに観客動員が著しく減少する、も邦画界でですね、絹田撮影所の縮小と廃止を早くから見越していた東宝はむしろ独立を促しました。
そうでしたか、うん、
つまり三船プロで作られた作品がね、不出来だったら東宝は配給しなければいいでしょ、
うん、そういうことですね。
損失が出ればプロダクションに負担させればいいでしょ、
うん、
だからやがて他の会社もスタープロでそのリスクヘッジをするうまみを知るようになったと、
うん、
だから責任あるわけですよね。
そうですね、
三船プロの第一作は、
はい、
50万人の遺産という映画、50万の日本兵が戦死戦病死したフィリピン戦線のその後を描いた、まあ、作品としては本作だけれども、興行収入はその年の7位に入った、
うん、
でね、三船敏郎と黒澤明の先喋った最後の仕事となった赤ひげですね、
はい、
赤ひげで終わるわけですよ、
うん、
でね、黒澤明もまたどう思ったかというと、この時ね、三船君とやれることは全部やってしまったと言って、うん、俳優三船敏郎と別れたわけですよ。この時、
はい、
黒澤明55歳、三船敏郎45歳、まあ最良の時代を終えたのは黒澤も三船も一緒やと。
うん、若いですね。
ね、で1966年まだまだ、はい、三船敏郎は自前の撮影所建設に乗り出した、
はい、
自宅に近い成城に2000坪の土地を買って、
うん、
そして通りを隔てて買い足した土地と、借金を合わせて3800坪、だから大きいですよね、
うん、
で機材全国あるでしょ、撮影のアメリカ映画グランプリというのに出たんですよ。その出演料がつぎ込まれた。出演料30万ドルは今で当時でね1億円ぐらい、 だからそんなですか。それまでの日本人俳優の最高額、戦場にかける橋、はい、デビッド・リン監督の早川雪洲のまず3倍、
うん、
だそれぐらい偶したわけですよね、三船に。そしてこの正常の撮影所で撮影された第一作は上位打ち配流妻支配、これは名画でしたね。
あ、そうですか。
小林正樹監督、
うーん、
これね、客の入りも良かったけど、しかし時間と手間をかけすぎる小林正樹監督の映画作りはで、まあ、つまり仕事として利益は薄いわけだしな、
うん、制作費がかかっちゃったんですね、
多大な資金をつぎ込むでしょ、はい。そしてね、この撮影所にも問題があったと。これほんと広いんだけどね、撮影所としては狭すぎる。
あ、そうですか。
でね、撮影所としての建築許可が下りずに住宅と事務所の認可だったので、電源が、大きい電源取れない。そしてですよ、
いろんな規制があったんですね。
最大で300人を超す社員スタッフの人件費が三船敏郎一人の方に重くの
しかそれは大変、
なんぼ稼いでもね。
そうですね、
30人だば分かるけど
桁が、ね、300人です、違いますね。
それでね、これここには書いてないけど、あの俺の記憶ではね、スターウォーズのダース・ベイダーの役が来たんですよ。
そうでしたね、
ええ、だけど
思い出しました。
多分本人はやりたかったと思いますよ、だけど拘束時間長いでしょ。
うーん、
そういえば300人さ、まあまあかけるのは無理だ。テレビ映画をいっぱい作って細かに稼がないと、
はい、
そりゃ無理よ、
うん、
ね。でね、三船敏郎はまたその自前撮影所の維持のために石原裕次郎の石原プロと組んで、あの有名な黒部の太陽に出演、
ね、そうでした。
そして日本の一番長い日、岡本喜八監督も出て、はい、うん、1968年の配給収入1位と2位に貢献したんですよ、
うん、
そして69年には風林火山、ね、中村金之助、中村金之助が武田信玄、うん、石原裕次郎が上杉謙信、
豪華キャスト、
ね、そして自分では、山本勘助、この作品は配給1位です。
うん、ね、素晴らしい。
くしくもですね、この1997年ね、
はい、
この年三船敏ちゃん死ぬんですけど、金之助も、うん、勝新太郎もこの年、
あ、そうでしたっけ、
亡くなるんですよ、
うん、
でね、その後中台達也主演の御用金という映画ね、御社秀夫下北半島のロケ、
あ、そうですか、
このロケ先の主席で、中台達也と喧嘩してね、
そうですか、
現場放棄して帰っちゃった
血気盛んな三船敏郎、
あのさ、はい、俺知ってる人見たんだけど、三船敏郎って励み癖悪いんですよ。まあそれも理由があるんですけど、もうね、あの、もうこれも伝説になってるぐらい、どれくらい悪いか、自宅で日本刀を振り回して暴れる、周りはたまったもんじゃない。でピアノ一台もダメにしたことがあった。三船が暴れ出すと誰にも止められない、もう本当に椿三十郎に強いな。
そうです
、幸子夫人はたびたび車の中で、ね、眠ったりしたと。で黒沢との仕事中でもね、撮影のストレスから愛車 MG を酔っ払って運転してね、黒沢のバカ野郎って叫びながら黒沢の家をぐるぐる回ったっちゅうんですよ。
なんですね、
ね、正常の隣人である俳優田崎潤、うん、田崎潤って青森県出身ですよね。
そうでしたっけ、
のパーティーに参加した時、
高級住宅街ですよね、うん、正常といえば、
もうなこの人って俺も何人か次やったことあるけど、うん、何気に入らないのか分かんないんですよ。でも気に入ってね、この時も田崎潤のうちで飲んでて、パーティーで、
はい、
帰っちゃった。田崎どうした、取って返して表でピストル撃った。
事件ですね、それは。
酒を飲んでもそんだけど、60年代初めて銃刀法違反で逮捕されなかったのが不思議だと。まあ周りはみんな守ったんでしょうね。
そういうことですかね。
しゃあ本当に。しかし同時に三船敏郎は潔癖な男であった。そしてまた極端に几帳面な男であった。さあこの続きはまた
美香さんがね、今リポーターですとかテレビ番組にご出演されてますけど、ね、
後半に出ますかな、
うん、登場するんですね
かな。
それではプラスワンに行きましょう。ジョン・バエズをお送りしています、
ね、彼女この今日の曲もね、 この黒人の公民権運動のテーマソングです。
はい、
1963年、これ有名なワシントンだったかな、大行進っていうのがあって、で20万人集まって合唱したと。あのフォークの神様と言われるピート・シーガーの作でございます。
ジョン・バイズ、勝利を我らに、 We shall overcome。